ペテロ第1:18-21。あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのである。キリストは天地が作られる前からあらかじめ知られていたのであるが、この終わりの時に至ってあなた方のために現れたのである。あなた方はこのキリストによって彼を死人の中からよみがえらせて栄光をお与えになった神を信じる者となったのであり、したがってあなた方の信仰と望みとは神にかかっているのである。最近このような絵を見ました。子羊がほふられています。その喉元から血が流れ出ています。その血のシミがちょうど世界地図になっていますね。で、この絵はイエス・キリストが犠牲の子羊となってくださった、十字架の上でその血を流し命を捧げてくださった、その様子を表しています。で、その血が世界地図の形になっているのは、世界中の誰もが一人残らずこのイエス・キリストの血によって罪を覆われる、許される、清められることができるということを表しているのです。で、皆さんに今日この絵をお見せしたのは、聖書の箇所をこの絵が見事に描いていると思ったからです。今朝の聖書、あなた方が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのである。イエス・キリストは聖書の中で神の子羊と呼ばれています。で、初代教会の賛美にも、で、現代の賛美歌にもね、多くの賛美がイエス様を神の子羊よ、そう言って褒めたたえています。ではイエス・キリストが神の子羊と呼ばれていることにはどんな意味があるのでしょう。その神の子羊が流された血、そこにはどんな力があるんでしょうか。これは聖書の中で一番大切なことなんですが、このことをしっかりと今朝確認しておきたいと思います。さあ、まず主イエス様が神の子羊と呼ばれていることの意味を学びましょう。旧約時代に人々が罪の許しを得るため、動物の犠牲を神殿に持ってきて、それを神様に捧げたんです。聖書に、罪の支払う報酬は死である。そう書かれています。ですから、人々が罪の許しを得るためには、その罪の刑罰を身代わりとなって引き受けて、血を流して死んでいくものが必要だったわけです。人々は自分の家畜の中から一番良いものを選びました。注意深く吟味して、シミも傷もないものを神様に捧げたんです。でも皆さん、どんなに完全な犠牲であっても、動物の犠牲には全世界の人々の罪の代わりになる、その力はありませんね。たとえ誰かがその命を捧げたとしてもですよ、私たち人間には罪がありますから、他の人の身代わりになって他の人の罪まで引き受けるっていうことができないわけです。自分のために自分の命を捧げたとしても、それで自分を救うことは人間ができない。人間が神に対して罪を犯したんですから、償いをするのは人間の責任です。ところが人間にはそれをする力がない。人類は長い間自らの罪に縛られ、そこから抜け出せないでいましたが、神は私たちを解放するために素晴らしいことをしてくださったんです。それは神様がご自分の御子を世に送ってくださったということです。神様は私たちを愛して御子を世に使わせてくださった。神の一人は人となり、この世に生まれ育ち、人々を教え、力ある技をしてくださった。 それだけではありません。この罪のないイエス様が十字架と一緒に人間の罪も背負ってくださったのです。祭壇の上で血を流して死んでいくあの犠牲の子羊のようにその血を流してくださった、命を捧げてくださった。神様は私たちのために主イエス様を神の子羊として使わせてくださった。皆さん、これが聖書の伝えるグッドニュース、福音です。何度も聞いています。日曜日ごとにこの福音が語られ聞かれ、私たち確認します。何度聞いても皆さん心が躍りますね、動かされますね。それはこの福音の中に神様の愛があるからです。聖書は言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛がある。次に子羊の血の力について考えてみましょう。聖書が言いますように、子羊の血は私たちを罪から贖い出す力を持っています。贖う、贖い、もう聖書の中に繰り返し出てくる言葉、とっても大切な言葉です。これは奴隷を買い戻すという、そういう意味がありますね。古代では借金を返せない人、いろんな自分の財産を売るんですが、もう他にも売るものがなくなってしまったら自分の体を売るんです。で、何年か期間を決めてですけれども、借金の返済の代わりにその負債を負っている人の奴隷になってそこで働くわけですね。まあ、古代には征服された国の人たちは征服した国の奴隷になりました。で、奴隷のすべてが過酷な労働を強いられたわけではありませんけれども、奴隷である以上、どんなに身分が高くっても、学問があって技能があったとしても、自由人に保障されている権利がないわけです。裁判を受ける権利もないわけです。そして何より自由がありませんでした。それが奴隷の身分ですね。同じように私たちが罪を犯すときに、私たちはその罪の奴隷になります。自分では自由に行動している、気ままに生活している、そのように私たちは思います。でも罪は私たちを欲望に縛り付けてしまう。神から引き離してしまう。で、アルコール依存症の人はね、自分がアルコールに支配されているっていうのは認めません。お酒なんていつでもやめられるよ。やめようと思えばやめられるんだ。そう言いますけれども、実際はもう自分ではやめられなくなっているんです。罪とはそういうものです。自分は好きなことをして楽しんでいるように見えましても、罪は人を本当に意味のあることから遠ざけるんです。今日の箇所にね、先祖伝来の空疎な生活、難しい日本語でしたけれども、要するにエンプティーな生活、そのことが語られている。で、罪に私たちが縛られている間は意味のある生活、目的のある人生、そういう生き方ができなくなってしまうんです。イエス様が言われました。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。古代の人々はそういうふうに借金の方に自分の体を売ったわけですけれども、でもね、解放される方法があった。それは、贖い金というものを積み立てて、それを主人に払えば、晴れて自由人になれる。奴隷から解放されるんです。自分でね、コツコツとその贖い金を貯める人もいれば、他の人がその人をかわいそうに思って、代わりに払ってくれる。そういうこともありました。人の奴隷からは金銀で解放されます。でも罪の奴隷からは皆さん、どんなにたくさんのお金を積んでも解放されることはありません。私たちを罪の奴隷から解放するものは、聖書にある通りですね、 金銀ではありません。金銀よりももっと尊い価値のあるもの、神の子羊であるイエス・キリストの血なのです。もし他に私たちを罪からあがなうものがあったんだったら、神の御子イエス様は何も十字架で命を捧げる必要はなかったのです。それしか他に方法がなかったのです。神の子羊の血は私たちを罪の奴隷から買い戻してくれるものです。私たちが自分で一銭もらう必要がありません。イエス様が身代わりに私たちのために贖い金のすべてを支払ってくださいました。私たちは神の子羊の血によって罪の奴隷から神の子供へ変えられました。空疎な生活から目的のある人生、意味のある生活へと移されたのです。皆さん、その喜びを今味わっていらっしゃるでしょうか。神の子羊がひとたび流された血は全世界のすべての人のためのものです。神の子羊の血の力から漏れる人は誰もいないんです。その血は私たちすべてをカバーします。ところが、依然として先祖伝来の空疎な生活にとどまっている人もいるんでしょうか。なぜ自分の欲望やそういうものに縛られて意味のある生活ができない、正しい生活に向かえない人が大勢いるんでしょう。それはその血に力がないからではありません。なお、私たちの側でそれを受け取るという作業が必要だからです。信仰を持って私たちが許しを願い求める、その必要があるからです。皆さん、罪の許しは自動的に天から降り注いでくるのではありません。それは求めて与えられるものです。ヨハネの第一の手紙の一章の八節九節、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。皆さん、罪の許しを受けるためには、まず自分に罪があるということ、自分の罪を認めるということが必要ですね。もしそれがなくて自動的に許されるんだとしたら、私たちは罪を悔い改めないまま、同じ罪を続けてしまうでしょう。その次に、神様が子羊イエス様の血によって、その身代わりの犠牲によって、私の罪を許してくださる。清めてくださる。もはや同じ罪を繰り返し行わない。解放してくださる。そのことを今度は信じるということです。認めること、信じること、そして自分の罪を神様の前に告白するということです。皆さん、告白するということは唇からですが、それは同時に私たちの罪から離れて神様に喜ばれることをしていくという行動を生み出す。行動の第一歩が告白なんですね。認める、acknowledge。信じる、believe。それから告白する、confess。A、B、C になりますね。これは信仰の A、B、C です。聖書を皆さん読むときに、この三つのことはいつでも当てはまると思います。ABC と言ってしまえば言葉では簡単です。でも皆さん、実際に実行するのは難しいことです。特に悔い改めるというのは私たちにとって一番難しいことだと思います。一番大事なことですが、一番難しいこと。神様に対してであれ、人に対してであれ、真実にお詫びするというのは皆さん勇気がいりますね。でもそれを実行するときに、言葉では表せない平安が必ずやってきます。一人で神様に許しを願えないから、先生一緒に祈ってください、そういう方が何人もありました。一緒に 私も自分の罪を告白して祈り合ったことが何度もあります。祈り終わって立ち上がるとき、その人の顔がやってきたときとはまるで別人のような表情になっています。罪の許しを受けたときに私たちは顔が輝くんですね。神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ああ、この御言葉は真実なんだということを何度も何度も私は体験してきました。皆さん、罪の許しを願うことはバプテスマを受けるとき皆さんなさいました。でも、その時一度だけすればいいということではありません。これは日ごとにすべきことです。だって私たちは日ごとに許しが必要だからです。イエス様が血を流されたのは、ただ一度限り、イエス様は何度も何度も十字架にかかられるのではありません。けれども、イエス様が十字架にかかられたということ、それを覚える主の晩餐式は、何度も何度も繰り返されます。それはイエス様の一度限り流された血、それが今も日ごとに私たちの罪を許す、清める、私たちを新しい生活へと導く力がある。それを覚えるためです。その力に預かるためです。日ごとに悔い改めの祈りが必要です。でも、とりわけ主の晩餐に預かる前には真剣な祈りを持って罪を認め、許しを信じ、告白するっていうこの A、B、C を実行したいと思います。いや、今までそんなこと考えませんでした。何か今日来てみたら主の晩餐がありました。そうだったとしたら今がその時です。このレントの時、イエス様の十字架を覚える、グッドフライデーを迎え、イースターを迎えるこの前に、皆さん普段よりも今少し時間をかけて、神様の前に出ようではありませんか。イエス様を神の子羊として仰ぎ、その血の注ぎを受ける、許され清められる、その喜びに預かりたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪からあがなうため、御子を選び、犠牲の子羊としてくださいました。この大きな愛を本当に感謝をいたします。ですから私たちは、悔い改めと信仰を持ってあなたのもとに近づくことができます。私たちがあなたに近づくとき、どうぞ許しの恵みを、清めの力を豊かにお与えください。神の子羊イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。